この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は3月22日日曜日です。
はい、この連休ね、
はい、
いい天気やし暖かいし、うん、よかったですよね。
はい、
本当に、うん、もう初日からね、うん、本当にいい天気でね、
はい、
もう結構過ごしやすいという季節になってきました。
そうそうそう、もうね、春の装いにしましたよ私は。
あ、
結構寒がりやけど、
はいはい、
うん、
まあね、本当にそういう感じで動けるのがいいですよね。
そうですね、
まあ、桜もちらほらと、
はい、
まだ咲くとまでは言えませんの、言えませんが、
硬いつぼみをね見ました。
うん、
うん、
もう来週ぐらいにはちらほらと、
ああね、咲くかも ね
見れるかなとは思う
ので、ちょっと楽しみですよね。明るい雰囲気になるからね。
ですよね、
はい、
だから再来週ぐらいにはもう満開になるところが多いんじゃないかなというところですけどね、
うんうんうん、
まあ、この最近こう暗い中でね、
そうですね、
綺麗に桜が咲いてくれればいいかなとは思うのですが、
うん、
ね、ちょっとあの桜祭りとかが中止になってるのは残念ですけどね。
残念やけども、
そうそうそう、祭りは中止ですけども、うん、桜は綺麗に咲きますので。
そうですね、もうあの個人個人でね、お花見するとかっていうのは自由ですしね。
そうそうそうそう、
特にこの奈良県は至る所に桜をね、
うん、
あのお花見できる場所がありますんで。
そうなんですよ、ね、もうね、はい、歩いたら桜、
うん、
走ったら桜
そうですね、はいはい、
寝転んでも桜みたいな、
ね、そうそうですね、はい、
もう本当に至る所にありますので、うん、皆さんまた奈良の方にね、
はい、
お越しいただければとは思いますけどね、
うん、
もう本当にね、桜を見ない日はないかなっていうぐらい、
うん、もうだって家の近所に絶対あるもん。
そうなんですよ、
もう出たら桜。
そうそうそう、
うんうん、あの大阪、はい、私は大阪出身なんで、
うん、
桜ってわざわざ見に行かないとダメやったんですけど、
はいはい、
まあ、特にあの何もないとこに住んでたんで、
あ、はいはい、
だから奈良来たら花に行かんでええやんみたいなね。
あ、ですよね、
うんうん、
だからね、本当にね、まあまあここの近くではその大和高田市の大長公園というところに、
はい、
すごいまあ
有名なね、
桜、うん、千本桜があってね、
はい、
有名なんですけども、
うん、
もうね、そこすらね、
はい、
行かないというか、まあまあ見には行くんですけども、
はい、
もうそんな行かなくてもね、その道沿いがずっと桜やね。そうそう、
珍しくないいう言い方したらおかしいけど、
そうそうそうそう、
うん、まあまあ確かにね、名所は名所で見応えあるんですけどね、うんうん、
ね、まあ、まあ吉野にも千本桜もありますしね、
はい、うん、
もう本当にすごいところがあるんでね、
はい、
皆さんよかったらね、
うん、
あの今年はひょっとするとですね、うん、もう穴場かもしれません。
お、みんな来ないと思って
そう
行って、実はみんな来たとか、わかんないけどね、
わかんないけどね、
うん、
だからあのちょっとこう祭りが中止になってる分、
うん、
人でも少ないのかなと思うので、
あ、まあ、この日っていうね、決まった日じゃない日に行くとかね、
そうそうそうそう、
今までやったそのイベントがあったらイベントの日にみんな固まるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
だから分散してね、適当に行ったらいいかもね、
うん、そうですよね、
うん、
本当に、まあ、だからね、狙い目かなと思ってね、僕もね今年はね、
うん、
ちょっと空いてやったら行こうかなとか思いながら。
あ、そうなの、
はい、
へー、
ね、まあまあまあ、そんな話はどうでもいいんですけども、
はいはいはい、
ね、このちょうどお彼岸で、
はい、
僕もちょっとあのお墓参りに、
あ、そうですね、
はい、
よかったですね、お天気いいから。
そうですね、
もうね、雨の中墓参りってちょっとしんどいでしょ。
あ、そうそうそうそう、うん、ね、あのご先祖さんにあの挨拶してきまして、
うん、挨拶して怒られた、
はい、怒られましてなんでやねん違う違う、あのそれ本当にね、僕のこの近くっていうか、もう歩いてそうですね5分かからない、
うん、
あの 2,3 分で行けるところに
お墓があるんですか、
はい、
いいな。私なんかもう1時間もかけて車で行かないとダメなんでしょ、うん、
まあ、
うん、
だからね、本当近くにね、
はい、
ありますんで、ちょっとそこへ車で行ってきまして、
うん、なんでやねん歩きなさい。
だから多分車のエンジンかけて U ターンして、うん、あのついて、
うん、
降りてってしてる時間の方が長いのかな、走ってる時間。
大事、ガソリン代かかるやんか。
そうそうそうそう、もったいないんだよね。
ねえ、ただで行けんのに。
そうそうそう、
うん、
それがですね、この近辺はものすごく便利で、
はい、
もうコンビニも はある、
うん
ね、定食屋さんある、コーヒーショップある、うんうんうん、パン屋さんある、
うん
ね、レンタル CD ある、
スーパーもあるしね、
そう、すべて歩いていける距離、
そう、駅までも歩いていけるもんね、
そうそうそう、
はい、
だから5分以内圏にすっごいいろんなものが、
いいよね、うん、便利ですよね、ここね、
うん、はい、あるわけですよね、
うん、
だからその5分圏内を、うん、いつも車に乗って移動してるわけですけども、
おいおい、あかんよ、歩けへんかったらもうね腰立たへんようになるよ、
そうそうそうそう、はい、だからですね、はい、できれば皆さん自転車が欲しいんですよね、僕、
おやちょっと話が違う方行ってるな、
そうかな、
うん、
いやだから天気のいい時は、はい、自転車でこうちょっと行けるじゃないですか、
あのね、きっとみんな心の中でね、うん、歩けやって言ってると思いますよ、
だからね、うん、誰か寄付していただければありがたいかなという、
なるほど、ね、
まあ、この話をするためにこう長々と今話してたんですけど、ね、
そうなんやね、なるほど、
しっかりこの話を聞いてですね、うん、
あ、なるほどね、あ、
マットさん自転車買ってあげようかって思われる方ね、
珍しい人よね、そういう人はね、はい、
よかったらよろしくお願いしますね、
はいはい、
さあそんなところで話は変わりますが、
うん、
この連休、
はい、
3月の20日の金曜日初日ですね、
はい、
ちょっと工藤山の道の駅まで、
うん、はい、
ある方の生存確認、
あ、生きてはるかなと、そうそうそうそう、心配したんで、
はい
はい、
行ってきたんでね、
はい、
まだその方の生存確認しましたところ、
はい、
メッセージが来てますのでご紹介ください、
はいはい、びっくりしたわ、健康高尾さんからいただきました、
はい、
マットさん、
はい、
アイさん、
うん、
20日金曜祝日の健康高尾工藤山道の駅ストリートライブでは、
はい、
わざわざ応援に駆けつけてくださり、
はい、
かっこ多分なんかのついでやろうけど、
いや、わざわざやっちゅうね
ありがとうございました、
はい、
コロナの影響で、
うん、
カフェジョージのマンスリーやコスモスプラザでのライブも見合わせとなっており、はい、
うん、
お二人にお会いするのは久々ではありましたが、
そうですね、
何せ一人で4時間ぶっ通しのライブ中なので、
はい、
ゆっくり話すことができなくて残念でした、
うん、まあまあね、
ほんまかいなライブ中の中盤頃、
はい、
ギャラリーからやたら手を振ってくるお綺麗そうな、
うん、
一見若そうな、
うん、
女性は誰ぞやと思いきや、
はい、
おう、愛さんや、
うん、
ということは隣はマットさんやんてな感じでありました、
はい、
これね、お綺麗そうなの、そうないらんよ、お綺麗な、
はい、
若そうな女性、これで結構でございます、
若そうな、
あ、若そうちゃうわ、お綺麗で、うん、若い女性、うん、こうしましょう、
ね、
はいはい、こういうままの素直な気持ちを書いていただいたらよろしいです、
なるほどね、
はいはいはい、まあ許可が OK である限り、
うん、
工藤山道の駅でのストリートライブは続けていきますんで、
はい、
今後とも応援よろしくです、
そうですよね、
はい、
まあ、野外のストリートなんかはね、
うん、
もうどんどんどんどんやらせていただいて、うん、もうやるべきだと思います、
はい、
ちょっと室内はね、今いろんなニュースがちょっともうね、
はい、
反映してますんでやりにくいところはあるんですけどね、
はい、
まあ、本当に換気とかも考えたら野外は大丈夫なんでね、
だっておとついなんかビュービュー風吹いてましたからね、
うん、ですよね、
本当に金なんかその辺にいてないやろみたいなね、
そうそうそう、
はい、
だからね、もっとどんどんどんどんやってほしいですし、ね、
はい、
まあ、本当にこの道の駅でのストリートライブ、
はい、
マッケンコさん最近ねすごく頑張ってますんで ね、
ですね、
皆さん生存確認のためにも、
はい、
行ってあげて、
はい、
また応援してあげればと思いますんで ね、
ですね、はい、
今ねダンスっていうかパプリカのダンスを踊って、
うん、
はい、おられる女性の方も結構参加しておられて、
ね、はいはいはい、踊ってはりましたね、
うん、
はいはい、
子供たちが一緒に踊ってたりとか、
そうなのよ、パプリカ歌うと子供ちゃんが喜ぶんですよね、
でね、オリジナル曲やったらみんなどっか行かない
んだけど、うん、そんなことないよそんなことないよ
って言いながらね、ちょっと CD も売らなあかんよってね、
うん、
関係者来てるんで歌いますってね、
うん、そうそうそう、なんか慌てて歌ってはりましたね、
まあまあそんな中でね、
はい、
愛する人の力を信じて言ってね、
うん、
それ CD に入ってないしとか言ってね、
あ、そうなのね、
突っ込んでたんですけど、
はいはいはい、
まあ、今日はその曲なんかかけてみようかなとは思うんですけどね、
はいはい、
まあまあそういう子を言いながらね、うん、頑張っておられますんで皆さんよかったらね、はい、ぜひとも言ってあげていただければと思いますので、よろしくお願いします、はい、さあ話は変わりますが、
うん、
大和高田市のですね、
はい、
商業高校高田商業ですね、
はい、
特に一町という そこの生徒さんたちがですね、はい、レトルトのすき焼きを作ったわけですね、
そうですね、はい、
そのすき焼きをですね、この、うん、あのコロナウイルスでですね、いろんな影響がある中でですね、
う
ん、子ども試食食堂、
はい、
リップキッチンでですね、
はい、
100食配布するということで、う
ん、おすっごいな、偉いな、学生さん偉いな
ですよね、
うん、
その100食というのもですね、
はい、まあ、
1個500円するんですけども、うん、ビジネスコンテストでね、
はい、
優勝獲得、グランプリを獲得した賞金が、
高賞が、
はい
はい、
ありまして、その賞金を使って購入して、はいはい、皆さんに配布という。
太っ腹やわ、偉いわ、うん、
ねえ、本当にこういうことをやって、
は
い、
うんうん、
まあ、自分たちができることは何だろう。
はい、
このコロナウイルスの時期に、
はい、
まあ、何ができるだろうといろいろ考えた結果、う
んうんうん、
まあ、そういうお金があって、
うん、
そのお金を使って、
うん、
まあ、配布したいということで、
はい
はい、今日の毎日新聞にも
デ
カデカと記事に載っているんですけどもね、はい
はいはい、やっぱりね、お昼ご飯とかね、うん、給食なくなったら皆さん困る方も多いですしね、
そうですよね、
はい、
ね、こちらの方はですね、
うん、
リップキッチンでの弁当配布という、今はリップキッチンも弁当の配布をやってるんですけども、
はいはい、
平日の午前11時から午後3時、ね、そのすき焼きを配るのは24日のみということになってますので、
はいはい、
普段持ち帰りのお弁当はずっとやっておられるんですけども、
うんうん、
24日に100食、
うん、
はい、配布しますので、ね、
はい、
ぜひ皆さん食べに行っていただければと、ご覧に行っていただければと思いますので、よろしくお願いしておきますね、
はい、
はい、話は変わりますが、はい、イベントのお知らせもしないといけません。
そうですね、しないといけません。ね、
本当に、
うん。
もうこちらの方、4月11日の土曜日ですね。
はい。
健康プロデューススタジオライブボール27をこちらの方で行いますので。
健康プロデュースですね。
はい。
はい、
ね、12時から。
はい。
こちらのスタジオの方でやりますので、ね、うんうん、ぜひ皆さん来ていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい。
そして、梨の花マルシェを行います。
はい。
4月の12日の日曜日。
はい。
10時から15時30分。
うん、
ね、こちらの方は YNC がオープンステージを開催しますので、
はい、
また皆さんよかったら、参加していただければと思いますので。
外ですんで ね。ぜひ。
お願いします。
はい。
そして、4月の18日、ね、大和高田市民交流センターでは、
はい、
オープンステージ開催します。
はい、
ね、もう今年、4月はもう絶対やりましょう。
やりましょう。
外なんでね。
はい、
まあ、客席とかないかもしれんけども、
うんうん、
ね、その辺のとこを考えながら、
うん、
外なんでいいかなと思うことでやっていきますので、よろしくお願いします。
さあ、ここで1曲お届けいたしましょう。健康高尾で、愛する人の力を信じて。
求めずとも小さな部屋のつましい宴に確かな喜びたくさん詰まってる未来人の心闇に飲まれようと未来どんな世界待ち受けようと幼子たちの笑い声に希望は必ずあるはず聞こえてるかい今はまだかすかなささやきいつの日にか必ず出会える時が来るから愛する人の力を愛する人の力を信じて歩いて行きなさい暖かな日差し分かち合い北風にくじけず日向を築け新しい
健康高尾で愛する人の力を信じてでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマトーク
どんどん。
テーマは一人前。
一人前ね、
はい、
今日の写真なんですが、
はい、
僕が普段飲んでるコーヒー
一杯一人前のコーヒー。
そうそうそう、
うん、
一人前というかね、
うん、
で僕が一回に飲む量、
うん、あーはい、一人前やな、
うん、このぐらいの量が一番いいかなと。
あー、そうなんですね。
思って飲んでるんですけども、
なんかちょっと少なめかなといつも見て思ってるんですけれども。
あ、そうそうそう、
うん、
あのね、10分かけて飲むとですね、
はい、
最後はちょっとまずいのよ。
ん、まずい、
うん、
味が落ちるんです。
そうそうそうそう、だからあの冷めてね。
ああ、冷めてね、
そう、
はい、
あ、なんかこう水っぽいなというか。
ああ、
その美味しくいただけるのが、
うん、
大体5分ぐらい。
ああ、難しいね。なんか温かさ、温度でも美味しい、うん、まずいとかって感じるのあるよね。確かに。
そうそうそう、
あります、あります。
だからこのぐらいの量が適量かなと。
ああ、マットさん的に飲み切るのにこれぐらいの量が一番いいと。
そうそうそう、かなということでこのぐらいの量にしてるんですけども、
はい、
だからコップ一杯分、まあまあ8分目までつぐとですね、
うんうん、
なんか最後がちょっと、うん、味気ないというか。
ああ、最後まで美味しくいただきたいと、
うん、そうそうそう。
ああ、なるほどね。
こうちょっとこだわりみたいなものがあって、
うん、
でこれがまあ一人前というかね、
うん、
あの僕好みというか、
はい、
いうところなんですけどね、
はい、
まあ、それは人それぞれね、
はい、
あると思うんですよ、
うん、
だからそこはまあいろいろね、
うんうん、
まあ、量とか味とかも出てくるわけですけどね、
はい、
まあまあ一応今日の写真なんで、またご意見ご感想などあればメッセージをしてください。
はい、はい、メッセージご紹介いたしましょう。
はい、
パリーケンさんからいただきました。
はい、
仕事にしろ趣味にしろ、
うん、
それが一人前と判断できる基準とは何なのでしょうか。
ああ、難しいとこやね。
勤め人だった頃、仕事は某分野の専門技術職だったのですが、
はい、
出来上がりに合格もらえるまでに3年。
おお、長いな。うん、
かっこ教わったままやっているだけで、
うん、
理屈は理解不足状態。
なるほど。
技術と理屈とも身につくまでに5年。
長いな。
安定的に量を提供できるまでに10年。
おお、すごい。
精度アップと信用に20年。
うん、なるほど。
独自の改良と更新の指導育成などに約40年。
ああ、これ読んだらあれやね、3年間は無駄な給料もらってたわけだよね。
そんなことないよ、あの基礎ですから。
あ、
ね、基礎がしっかりしてないと上にあの積み上げても崩れてくるから。
いや、合格もらってから給料でしょ。
そんなことない、そんなことないよ。そんなことしてたら人間死んでしまいます。
あ、まあ、そうやけど信用されるのに20年までかかったということはね、
すごいね。
うん、
うん、
まあ、信用のない人生を送ってきたんでしょ
うね。そんなことないですよ、うん、まあ、その世界ではある程度の名も残せたかとは思っているのですが、
はい、
自分の死にあたる方を思えば、
うん、
それでもちょっと自信ないかもであります。
まあまあ、師匠にはね、
うん、
かなわんっていうのが普通ですよ、うん、
各分野のすごい職人って言われている方の中で、
うん、
師匠を超えたって思ってやっている方はどれぐらいいるのやろか、
うん、あ、言ってる方がおかしいけど、ね、
うん、そう思ってやっていけてる人がいたら、
うん、
やっぱすごいんやろな。
あ、いや、うん、これはね、
うん、
師匠を超えたって思ってる時点で間違いですよ、
うん、あ、ま、だからそういう意味でちょっとすごい間違いの人なんやろ
う
ね。
そうそうそうそう、
すごいんやろ
う
ね。
師匠はあくまでも師匠で、
うんうん、
師匠にはかなわない。だから、うん、いつ、あの、追い越せ、追い越す、うん、まあ、
追い越したい。
そう。
という気持ちで頑張る。
ずっとやってる人が、
うん、
やっぱりすごいんであって。
俺
は超えたって思った時点で、その人は成長が止まるんですよ。
慢心やな、それな。
そう。
ちょっと天狗になってんだよね。
うん。
うん。
だから、まあまあ言えば親父を超えたいとかって言うけども、
ああ、ありますね、はい、
やっぱりその、まあ、業績的な数値ね、
うんうんうん、
売り上げを伸ばしたとかっていう部分では、うん、それは勝てるとか負けるとかっていうのはあるかもしれないけども、
うんうん、数字で測れるもんっていうことですよね。
そうそうそう、は
い、
数字ではなくて、うん、やっぱりその師匠の安定性とかいうのはやっぱり経験からなるもの、う
ん
う
ん、精神的なものも成長しますからね。
そう、はい、でその師匠の、うん、あの師匠も成長していっているわけですよ、うんうんうん、毎年ね。
そうですね、うん、はい、
その成長を、うん、ああやっぱり違うな、やっぱり違うな、うん、俺がやってきたけどまだ師匠は上に行かはるわって思いながら、まあ、追いつけ追い越せでやってる人が成長するわけであって、
うん、
俺は超えたって思った時点で間違いですよね。
まあ、何でもあれですけども、ここで終わりっていうことはないのかもしれないですね。
だからね、はい、まあ、まあ確かに超えるだと思える人もすごいかもしらんけども、うん、それはちょっとまた違うかなとは思うんですけどね。うん、
なるほどね。
まあ、その辺いろいろまた考えてみてください。
はい、
はい、ありがとうございます。
その昔さんからいただきました、
はい、
一人前ってのは、うん、知識だけでなく、うん、行動が伴うってことですよね。
あ、確かにね、うん、
まず基本的な知識を学び、
はい、
それに伴って作業を行い、
うん、
経験から学ぶ、失敗を修正する。
ああ、奥深いな、
うん、基本的な知識は、うん、マニュアルや人伝えなどいろいろとありますが、
はい、
その知識だけで判断するのは非常に危険だということですよね。
まあまあまあね、うん、
机上だけでは一人前になれない。
あ、
何度も失敗の経験を経て細かな修正を行い、
うん、
一人前になっていくものですよね。
そうやな、
うん、現場かっこ行動で学ぶことが一番大事なこと、
うん、
経験が人を一人前にしていく。
おうおうおう、
経験を多く積んだ人ほど、
うん、
一人前に近づくというのが正しいのかもしれませんね。
あ、一人前ってどこやねんっていう意味でもあるな。
うん、そやね、誰が決めんねやろね。
ま、確かに世の中で認められた時点で一人前という、うん、ことなのかもしれませんけどね。
まあ、あの業界的に例えば落語とかああいうとこやったらね、真打ちになったら一人前みたいなね、
はいはいはい、
なんかあのお免状もらえたら一人前とか、まあ、そういう世界もありますけれども。
ただその師匠を超えて一人前っていうのとはまたちょっと違ってね、だからそこは難しいよね。だから自分が決めるんですよね、うん、まあ、まあ人も決めんねんけど、
うんうんうんうん、
あの一人前になったかどうか、要するに要はずっと追いつけ追い越せ、いつまでも勉強するというのが、
うん、
一人前に近づくという。
まあね、今ここに書いてあるみたいにレシピさえあればね、
うん、
一人前になれるのかというとそうじゃないよね。
ですよね、
うん、
もう本当料理なんか本当にそうですよね。
まあね、誰が作っても同じ味になるわけじゃないもん、
う
ん、
そう、
うん、
だから僕も昔のまあカクテルとか作ってたわけですけども、
はい、
料理なんかもするんですけども、うん、あの作り方の本見たからって言ってうまく作れるのかって言えば違うよね。
それができるんやったらみんな苦労せえへんもんね。
そうそうそう、
うん、
何と何が入ってるか分かるっていうか、うん、それを覚えるのはそのレシピ本かもしれませんよ、
うんうん、
けども、うん、それを美味しくするのは違うよね、
うん、いやその時その時でいろんなものが違うもんね。
そう、
温度も状況も素材も違うもんね。
そう、
うん、
だから本当に難しい、
うん、
だから本当に封を開けたばっかりの瓶の、
うん、
まあ、お酒と、
はい、
ちょっと1ヶ月経ったお酒では風格が違うわけですよ。
そやね、なんかああいろいろありますよ。ちょっと時間が経った方がいいとかいうものもあれば、そうそうそうそう、フレッシュなうちにとかいうのもあるしね。
そうそうそう、
ああなるほど。
どっちにしてもね、
うん、
フレッシュなうちでないとできないっていうものは別としても、
うん、
あのなんていうの、フレッシュな時にはこういうやり方、
うん、
ちょっと日にちが経てばこういうやり方、
うん、
っていう風なのはもう経験で覚えていく。
そらそやな、確かに、うん、
っていうしかないというのがあってね、
はい、
まあ奥は深いと思いますよ。
そうですね、一人前になるの難しいね、
うん、
うん、
だからその素材を見てどう対処すべきかできるようになるのが一人前っ って言うんでしょうね。
お
まあ、料理の世界なんかはね、板前さんとかそういう世界っていうのは。
あ、難しいね。
買い付けからそうでしょ。
はい。素材の選び、目利きってやつですかね。
そうそうそうそう。
はい。
そういうのまでできて初めて、まあ、一人前って言われますけども、
うんうん、
だから本当に、まず、同じ味を毎日作れるのかといえば、
うん、
そうではない。
そやね、あの職人さんって毎回同じ味作るんだよね。すごいね。
そう、
うん、
でやっぱりね、師匠と言われる人は、
うん、
弟子が作った味を見てね、
うん、
なんかあったんかとか、
ああすごいな、
そうそうそう、
うんうんうん、
いうのもね、あの感じ取るわけですよね。
すごいな、
うん、そこがやっぱりすごいなと、
うん、
まあまあそれはもう一人前というより超えてるよね。
あ、そっか、
10人前20人前じゃないやんけど
ちょっと違うぞそれは
まあまあね、
うん、
あの仙人というかね、
うん、
やっぱりそういう神の世界、
達人やね、
達人やね、
うん、
になっていくというのがあるんでしょうね。うん、
そっか、
はい、
はい、
まあ、まあ頑張ってください。
はい、
はい、
ありがとうございます。さあ次回のテーマ決めていきましょう。
はい、
応援、常時、
うん、
合格、職人、失敗、
うん、
一番。
ああ、どうでしょう。
はい、
合格。
合格、
うん、
うん、
だって試験勉強、
はい、ああ、時期的にね、
うん、
はい、
今卒業した人、
はい、
または入学、
うん、
合格した人、
はい、
そんなお話がたくさんあるのではないかなと、
かもしれないです。
ということでね、
うん、
行きましょうかね。
はい、次回は合格でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバイ、 バイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で最後のふるさと橋本。
風の香りが今年もようやくほのかに変わった。木の川土手に野鳥のさえずり、こだませば春はもうすぐそこに。水門あたり河川敷の小道、ゆっくりゆっくり歩む老人、夕日に染まる丸い背中、生きてゆく力またもらいます。生まれた場所じゃないけど、育った場所じゃないけど、明日への勇気与えてくれる新たなふるさと橋本。祭りの夜空彩る花火に浮かぶ橋本、高野橋、真田の里にせせらう入川、憩う家族の笑顔。一つのゴール追いかける声、響け南馬場緑地広場、汗にまみれた輝く瞳に、未来への希望をまたもらいます。生まれた場所じゃないけど、育った場所じゃないけど、これからも暮らし続けて行きます。心のふるさと橋本。病に倒れた を見送り